皆さんおはようございます。2021年5月16日第3礼拝を始めます。まずは前奏を聞きながら心を静めて主を待ち望みましょう。では聖歌86番を持って主を賛美いたしましょう。会衆の皆様はマスク着用の上恐れ入りますが、周囲の方も安心して賛美できるように、小声またはハミングで、賛美を捧げましょう。それではご無理でない方はご起立ください。
Oh,
では、司会者が一言お祈りいたします。作られし者よ、声を上げて主を讃えよ。天の父なる神様、あなたの尊い皆を賛美いたします。新しい年を迎えてから早半年が経とうとしていますが、新型ウイルスの感染拡大による世の中の混迷は収まるどころか、さらに深まっているのではないかと感じた一週間でもありました。礼拝堂で高らかに歌うことができなくなり、どのぐらい経つでしょうか。恵み丼を囲んでの兄弟姉妹との交わりを休止したのはいつだったでしょうか。私たち作られし者、被造物は聖書の御言葉通り今もうめきの中にいます。しかし、そのような中でも神様により頼み、知恵を絞って、それまでとは違う形で礼拝を守り、聖餐式を執り行い、さまざまな年中行事を再開し、先日は青年キャンプを終え、新牧師館の着工まで目前となりました。今こそ何かができない時、足りない時こそ私たちにとっては益であり、さまざまな苦難、試練こそこの上もない喜びであることを今一度私たちに覚えさせてください。そしてこれからも心の中では高らかに主を讃えます。ハレルヤ。今朝も御言葉を取り継いでくださる本先生を聖霊で満たし、強め、私たち一人一人がその御言葉を胸に、今日から始まる一週間もあなたを見上げて歩んでいくことができますように。この礼拝堂でオンラインを通して、この主日に礼拝を捧げる世界中の信仰の友たちと心を一つにして捧げるこの祈りを、私たちの道であり、真理であり、命であるイエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。主イエスがこのように祈りなさいと教えてくださった主の祈りをいたしましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように。私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄は常しえにあなたのものだからです。アーメン。どうぞご着席ください。
おはようございます。今朝も共に聖書の御言葉から神様の御旨を探っていきたいなというふうに思いますので、聖書をお持ちの方はお開きください。いよいよダニエル書の最終章の12章に入ってきました。旧約聖書のダニエル書12章1節から13節の御言葉になります。ダニエル書12章1節から13節の御言葉です。はい、ではお読みいたします。ダニエル書12章1節から。その時、あなたの国の人々を守る大いなる君ミカエルが立ち上がる。国が始まって以来その時まで、かつてなかったほどの苦難の時が来る。しかしその時、あなたの民で あの書に記されているものは皆救われる。塵の大地の中に眠っているもののうち、多くのものが目を覚ます。あるものは永遠の命に、あるものは恥辱と永遠の嫌悪に。賢明な者たちは大空の輝きのように輝き、多くのものを義に導いた者は世々限りなく星のようになる。ダニエルよ、あなたは終わりの時までこの言葉を秘めておき、この書を封じておけ。多くの者は知識を増そうと探し回る。私ダニエルが見ていると、見よ、二人の人が立っていた。一人は川のこちら岸に、もう一人は川の向こう岸にいた。その一人が川の水の上にいるあの天布の衣を着た人に言った。この不思議なことはいつになると終わるのですか。すると私は川の水の上にいるあの天布の衣を着た人が語るのを聞いた。彼はその右手と左手を天に向けて上げ、永遠に生きる方にかけて誓った。それは一時と二時と半時である。聖なる民の力を打ち砕くことが終わるとき、これらすべてのことが成就する。私はこれを聞いたが、理解することができなかった。そこで私は尋ねた。我が主よ、この終わりはどうなるのでしょう。彼は言った。ダニエルよ、行け。この言葉は終わりの時まで秘められ封じられているからだ。多くの者は身を清めて白くし、そうして寝られる。悪しき者どもは悪を行い、悪しき者どもの誰も理解することがない。しかし賢明な者たちは理解する。ジョークの捧げ物が取り払われ、荒らす忌まわしい者が据えられる時から1290日がある。幸いなことよ、忍んで待ち、1335日に達する者は。あなたは終わりまで歩み、休みに入れ。あなたは時の終わりに、あなたの割り当ての地に立つ。聖書は私たちに世の終わりがあることを教えています。私たちは世の終わりと言いますと、それがいつ来るのかということに関心が一括ですけれども、聖書はその世の終わり、終末がいつ来るのかよりも、終末があるという事実を前にしてどう生きるのかということをより重要視しています。事実、マタイの福音書を見ていますと、弟子たちがイエス様に、世の終わりはいつ来るのでしょうかとこう聞いたところ、イエス様が、いつというのは私にもわからないし、天の御使いもわからないし、誰にもわからない、唯一父なる神様のみが知っているというふうに、あたかもいつ来るのかということに関してはイエス様自身も関心がないのか、ないと思われるかのように、または終末の時か具体的にいつなのかはそんなに重要ではないかのようにこう答えるんですね。それよりも終末があるという事実を前にして、あなた方はどう生きるのか、どう生きるべきなのかということを問うておられます。これと同じようなことが死についてですね、聖書は私たちがいつ死ぬのかということよりも、死ぬという事実を前にしてどう生きるのか、どう生きるべきなのかが問題だとこう言うんですね。ダニエル書の12章を今こう読みましたけれども、ここでダニエルに語られていることも終末についてですけれども、やはりその終末がいつなのかよりも、終末の時代を生きているという自覚と、信仰者としてのその信仰の姿勢や態度についてこう言及するんですね。でこれこそがダニエル書12章の要点になってきます。今こう12章の全部13節まで読みましたけれども、今日はちょっとこう量が多いので1節から4節までをまず見ていきたいと思っています。ではまず1節からですね、もう一度読んでみますね。 その時あなたの国の人々を守る大いなる君ミカエルが立ち上がる。国が始まって以来その時までかつてなかったほどの苦難の時が来る。しかしその時あなたの民であの書に記されているものは皆救われる。ここにその時という言葉が出てきますけれども、このその時というのが11章の流れからしますと偽キリストに例えられたあのアンティオコスエピファネスによって神の民であるイスラエルの民たちが苦しめられたけれども、その苦しみから解放された、そしてその苦しめられたことの終わりだというふうにこう思われますけれども、もちろんそれも指していると思いますが、むしろ時代を超えた最終的な世の終末とその終末に至るまでに信仰者たちが経験する苦難と救いの時を一義的に指しているというふうに見る方が自然だと思います。その時という今ここに書いてあるその時という終末に至る時には信仰ゆえに迫害を受けたりかつてなかったほどの苦難を通る信仰者がいるけれども、その信仰者のために御使いの頭であるミカエルが立ち上がるというんですね。この立ち上がるという言葉は勝利を表す言葉です。ヨハネの黙示録の12章を見ていますと、御使いの頭であるミカエルが悪魔とかサタンとか呼ばれる古い竜と戦って勝つということがこう記録されてますけれども、今ここでもミカエルがただ登場するのではなくて立ち上がるという言葉を持って終末に至る時に起こるそのかつてない苦難と霊的戦いがあるけれども、そこに勝利することを示唆していますね。また一節の後半部分見てみますと、その時命の書に名の記されているものは皆救われるという言葉がありますけれども、この言葉を語りかけながら命という書物の存在をまず明らかにするんです。そしてその命の書に名の記されているキリストを信じる信仰者は苦難や終末を恐れるのではなくて、苦難を救いの完成が近づいているという希望として受け止めなさい、希望として受け止めることができると言うんですね。命の書というのは聖書の中で一番初めに出てくるのが出エジプト記なんですね。出エジプト記を見てみますと、モーセがその命の書ということに触れていくんですけれども、どんな場面で触れたかといいますと、イスラエルの民たちが神の代わりに金の子牛を作って、でそのこの金の子牛こそが神だと言って、その金の子牛にこうひれ伏すという罪を犯した時に神様が彼らを滅ぼすとおっしゃいました。でそのことに関してモーセが、どうか私の民イスラエルの民たちを滅ぼさないでください、もし、彼らを滅ぼさないという代わりに身代わりが必要ならば、あなたの命の書に私の名前が記されていることを知ってますけれども、私の名前をその命の書から消し去ってくださいってこう言うんですね。でその命の書が今度ヨハネの黙示録、聖書の一番最後ヨハネの黙示録に出てくると、また命の書というのが出てくるんです。でその命の書に命の書に名が記されているものが救われると書いてあるんですね。でその命の書とここに出てくるダニエルのあの書というのが同じ書物です。私たちキリストを信じるキリスト者たちにとって、ここで言ってるのは苦難は救いの印であるっていうんですね。苦難は良いものが来ることの前触れであると言うんです。苦難があるからもうダメだでもなく、この世界に終わりが来るの、ああ恐ろしいでもなく、キリスト者にとって全ての苦難は救いの完成の兆候であり、罪あるこの不完全な世界で生きる時に伴うある意味当然の報いであり出来事であって、その一切の苦難が取り除かれて全て新しく作り変えられた世界に入れられる終末は究極の希望であるから安心しなさいと 教えてくれるわけですね。当たり前の苦難に怯えて生きるのではなくて、それこそ究極の希望につながっているから安心して生きなさいと教えてくれるんです。イザヤ書の9章を見てみますね。イザヤの9章です。9章1節からですね。イザヤ書9章1節、しかし苦しみのあったところに闇がなくなる。先にはゼブルンの地とナフタリの地は恥ずかしみを受けたが、後には海沿いの道、ヨルダンの川向こう、異邦の民のガリラへは栄誉を受ける。闇の中を歩んでいた民は大きな光を見る。死の影の地に住んでいた者たちの上に光が輝く。あなたはその国民を増やし、その喜びを増し加えられる。彼らは借り入れ時に喜ぶように、分取り物を分ける時に楽しむように、あなたの御前で喜ぶ。あなたが彼が追うくびきと肩の杖、彼を追い立てる者の鞭をミディアンの日になされたように打ち砕かれるからだ。まことに戦場で履いたすべての履物、血にまみれた衣服は焼かれて火の餌食となる。一人の緑子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその肩にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。その主権は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座についてその王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える。今より常しえまで万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。苦しみを通ったすべての神の民たちは、不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる緑子イエス・キリストの誕生と十字架の贖いとその復活によって、もうこれ以上一切の苦しみも悲しみも傷も重荷も闇も恥ずかしみもなく、光を見、光が輝き喜ぶようになるというんですね。戦場のようなこの不完全な世界で生きるために用いられた、私たちの血の汗にじむ、血の汗にまみれた履物や衣服はきれいさっぱり焼かれて、子羊イエス・キリストの血によって洗われて、白くされたその衣をまとって、聖なる国民、選ばれた種族、王である祭司として永遠の命を享受する時が来ると言うんですね。だから使徒パウロはこんな言葉を言ってのけるわけです。ローマ書の5章ですね。ローマ書5章3節、それだけではなく苦難さえも喜んでいます。それは苦難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと私たちは知っているからです。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。で、一節言っていますね。一節、こうして私たちは信仰によって義と認められたので、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。このキリストによって私たちは信仰によって今立っているこの恵みに導き入れられました。そして神の栄光に預かる望みを喜んでいます。苦難が苦難で終わってないですね。苦難が喜びに至ってます。苦難から始まった言葉が喜びを持って締めるんですね。一般的に苦難というのは恐れの対象でありますし、避けようとするものですけれども、仕事すること、勉強すること、余暇を楽しむこと、名誉や権力を得ようとすることなど、社会の営みの全ての動機が苦難を避けるためと言っても過言ではないですよね。また全ての宗教の祈りは苦難を避けさせてくださいというのが全ての宗教の祈りです。 でも使徒パウロに習うキリスト者の祈りは、苦難の中にあっても希望を失わないようにさせてください。苦難を通して私たちの信仰をなお一層練ってください。苦難の中に忍耐をお与えください。苦難が希望であることを教えてください。というのが私たちパウロに習うキリスト者の祈りですよね。この祈りの内容こそ私たちキリスト者たちの時代を超えた祈祷課題です。ああしてください、こうしてくださいという祈祷課題はこうつきませんけれども、究極の祈祷課題こそ苦難の中にあっても希望を失わないようにさせてください。苦難を通して私たちの信仰をなお一層練ってください。苦難の中に忍耐をお与えください。苦難が希望であることを教えてください。というのが私たちの究極の課題です、究極の祈祷課題ですよね。じゃあなんでこんな祈りが出てくるのか、痩せ我慢で出てくるんでしょうか、こんな祈りが。違いますね。それは苦難の中にも神様の御旨、意志、価値があると、神様の善なる御思いがそこにあると信じられるからですよね。たとえどんな苦難でも主は主の技を着々と進めておられ、主なる神様の究極的な義と善のためにこの苦難を用いておられる。神様はその究極的な善のために、ダニエル書の書の12章にもその言葉が出てきますけれども、神なんか認めようとしない悪しき者たちでさえも用いておられるし、彼らもその御手の中にあって統治されているんですね。自由にやっているわけではありません。神の支配下にあって生きているんですね。今私たちはこのパンデミックという中をこう生きてますけれども、そういう中をこう生きていく中で、生きている中でこのパンデミックを取り除いてください、このパンデミックを過ぎ越させてくださいとばかり祈りがちですけれども、たとえこのようなパンデミックであっても神様の御手は止まることなく働かれていますし、これをもって死ぬることがあったとしても、それはそれで神様の究極的な義と善をなすために用いられ必要であるということだけですね。これが信仰ですし、こう思えるのは信仰のなせる技ですね。使徒パウロもピリピ書の中で、私にとって生きることはキリスト、死ぬことは益だ、世を去ってキリストと共にいることの方がはるかに望ましいけれども、まだこの世で生きてやるべきことがあると主に示されているから生きているだけだと。この地上での生に対して執着もなければ、生きるも死ぬもキリストのためであると告白するんですね。さらに言うならば、苦難を避けることが私たちキリスト者の目的ではなくて、あえて神の御旨に賛同するためにその苦難に入っていくこともあるわけです。ダニエルがそうでしたよね。ダニエルの3人の友人たちもそうでした。ハナンやミシャエル、アザリアの3人の友人たちもそうでした。彼らは苦難を避けようとはせずに、神の御旨に賛同してあえて燃える炉の中に入っていって、あえて獅子の穴蔵に入っていきました。でどうなりました、彼ら。そこで神の栄光を体験しますよね。体験しましたね。ここでちょっとこう私自身の話をこうさせていただきたいと思うんですけれども、すいません、17年前に韓国の神学校を卒業して土浦恵教会に青年主事として帰ってくるときは楽しみでしかありませんでした。やっとこの地獄のような、なんて言っちゃいけないですけれども、この辛かった3年間の神学校生活を終えて日本に帰ることができる、もうこれ以上できない、 という、 こう思いに満たされるほどに、大変だった3年間の神学校生活と教会での伝道師としての働きを終えて恵み教会に戻ってこれることが楽しみでしかありませんでした。しかし3年9ヶ月前アメリカの神学校を卒業して土浦恵み教会に帰ってくるときは正直嫌で仕方がありませんでした。家内にはそんなに嫌なら恵み教会に戻る必要ないんじゃないの、なんで引き受けるなんて言ったの、アメリカで暮らす道を探ってもいいし恵み教会じゃない他の教会に行ってもいいし既存の教会が嫌なら教会を開拓してもいいし牧師が嫌なら牧師を続けることにこだわらなくてもいいんだよとこう言ってくれたんですけれども、でもこんな確信がありました。今この地上で神様が望んでおられる僕の生きる道は恵み教会に戻って聖野先生の後恵み教会の主任牧師として歩むことだ、もしこの道を拒んだら幸いにもなれないし祝福の道を歩むこともできないし僕にとって人生の意味を見出すこともできなければ死んじゃうかもしれないという、 こう変な確信がありました。でこれまた変な話なんですけれども嫌で嫌で仕方がないんですね。確信があるのに嫌なんです。なぜならもう、 こう自明のり火を見るよりも明らか見るまでもなく到底僕自身の私自身の力ではやり遂げることも生き抜くこともできない苦難があるということを確信できたからですね。で自分の中のこう天秤にかけるわけです。神が召しておられるという確信に従うのか嫌だという自分の確信に従うのか、これまた明白ですね。キリスト者の祝福は神の召しに従うことにあります。たとえそこに明らかな苦難があるとしてもそこにこそ祝福があり喜びがあり笑顔があり恵みがあり希望があり成長があり救いの完成があり命の書に名が記されていることをこの上ない栄誉と思える道があります。だから土浦恵み教会帰ってきました。なおも毎日苦難はあります。ほぼ毎日ほぼ毎週ああ牧師やめようかなと思ってしまいますけれども祝福があり喜びがあり笑顔があり恵みがあり希望があり成長があり救いがあり命の書に名が記されていることをこの上ない栄誉と思える道を歩んでいるという確信があるために今日も今朝も今こうしてここに立ってます。今の私の生きる道は土浦恵み教会の牧師しかありません。他の教会の牧師をやるなんてことは今のところ全く考えられませんし、もし土浦恵み教会の牧師を辞めることがあったらそれは牧師自体を辞めることだと思うほどに苦難はあっても、この道に確信があります。なぜならばこの苦難が希望の終末につながって、神の御旨に賛同するために通っている苦難だという確信が与えられているからですね。2節に行ってみたいと思いますね。ダニエル書12章2節。2節。塵の大地の中に眠っている者のうち、多くの者が目を覚ます。ある者は永遠の命に、ある者は恥辱と永遠の嫌悪に。終末における肉体の復活について記しています。塵の中から復活して永遠の命に入る人たちと永遠の罰に処せられる者たちがいるというんですね。 創世記に書かれている通りでは、創世記に書かれている通り、私たちは土の塵から取られて、神の手によって尊く創造されましたけれども、罪ゆえに死をもって再び塵に帰ってしまうという運命を被ってしまっています。しかし終末というその時には今一度新たな肉体が与えられます。ただし永遠の命に至る肉体と永遠の滅び、永遠の恥辱、永遠の苦しみに至る肉体とに分けられます。そして永遠の命に至る者たちがどのようになるのかといいますと、3節ですね。3節、賢明な者たちは大空の輝きのように輝き、多くの者を義に導いた者は世々限りなく星のようになる。新たな肉体を与えられて永遠の命へと導かれた者たちのこと、今ここで賢明な者たちとか多くの者を義に導いた者というふうにこう言います。じゃあでごめんなさい、賢明な者たちというのを、言葉を変えますと知恵のある者というふうにこう言い換えることができると思いますが、じゃあ知恵って何でしょう。聖書の言う知恵って何でしょう。箴言ですね、私たちよく知っている言葉ですけれども、箴言1章7節、主を恐れることは知識の始め、愚か者は知恵と訓戒を蔑む。9章10節ですね、主を恐れることは知恵の始め、聖なる方を知ることは悟ることである。つまり神を恐れ敬うことこそ知恵であり、神を恐れ敬う者こそ知恵者ですね。どんなに知恵を解き知識を蓄えたところで、もしそこに神を恐れ敬うことがなければ、それは知識でもなければ、知恵でもなければ、ただの塵アクタですね。知恵は決して父子聖霊の三位一体なる神様と話したくても話すことのできないものです。要は神のいない知恵を追求しますけれども、突き詰めていきますと神のない知恵なんていうものはもともと存在しないんです。神を認めないところに知恵があるというならば、それこそ人間が編み出した妄想ですね。お金をいっぱい稼ぐ人、権力の頂上に上り詰めた人、人気絶頂にある人、修行をする人、仙人のような暮らしをしている人、知恵者ですか？もしそこに主イエス・キリストを中心に据える信仰がないならば、それは真の知恵者ではなくて、人間が作り上げたいつか消えてなくなる知恵を装ったチリアクタですね。チリアクタっていう言葉を辞書で調べますと、ゴミって出てきます。今ダニエル書で言っています賢明な者たちとは、神を認めイエス・キリストを中心に据えて生き、神のお与えなさる判断力、分別力、洞察力を持って生きる人たちのことですね。ではまた、多くの人を義に導く人とはどんな人のことでしょうか。正義を叫ぶ人のことですか。社会運動をしている人ですか。人権問題に取り組んでいる人たちでしょうか。または正しいと言われることをしている人たちでしょうか。じゃあ正しいって何でしょうか。私たちが一つはっきりとよく分かっていることがありますね。それは正しい人なんか誰一人としていないということです。ローマ書言っていますね。ローマ人の手紙3章10節、皆さんよくご存知の箇所かもしれません。ローマ書3章10節、ローマ3章10節、 次のように書いてある通りです。義人はいない、一人もいない、悟る者はいない、神を求める者はいない、すべての者が離れて行き、誰も彼も無用の者となった。善を行う者はいない、誰一人いない。彼らの喉は開いた墓、彼らはその舌で欺く。彼らの唇の下にはマムシの毒がある。彼らの口は呪いと苦みに満ちている。彼らの足は血を流すのに早く、彼らの道には破壊と悲惨がある。彼らは平和の道を知らない。彼らの目の前には神に対する恐れがない。ここでいう彼らというのはどっかの彼らじゃありません。私たちのことですね。私たち一人一人のことですね。私たち人間、神を信じているからといって正しい人であるのでもなく、正しい道を進めるわけでもありません。私たちの中にいてくださる神のみが、キリストの御霊のみが唯一正しいお方ですね。だから私たちはその唯一正しいお方の前にへり下り、謙遜になるしかないんです。私が正しいなんてことは主張できないはずなんですね。なのに神を信じているから私が正しいんだと、私こそ正しいんだと思い、喧嘩し争ってしまいます。これの厄介なところが、神というバッグを自らの中で根拠にして自分の正しさに確信を持って争うので終わりがありません。死ぬほど争うのではなくて、死ぬまで、いや死んでも争うのかもしれないと思ってしまうほどに、自らの非を認めることができないですね。できません。これが問題ですね。その私がよく家内に怒られるのが、あなた自分だけが敬虔なクリスチャンだと思って自分のことを正しいと思っているけれども全然違うからねっていうことですね。カチンときますけれども、全くもってその通りですね。グーの音も出ませんというか、グーの音出しますよ、出しますけども、グーの音にもならないですね。じゃあ人を義に導くって何でしょう。私こそ正しいから私の方に向かせ、私の方に導くということでしょうか。違いますよね。私が信じる真の神へと向かせ、主イエスキリストへと導くこと、これが人を義に導くということですね。人を義に導く生き方ですね。私たちは神をイエスキリストを信じていると言いながら、ともすると神から遠く離れ、背を向けていることにも気づかずに、自分の正しさに頼り、転び倒れるから、朝起きたら祈って御言葉を食して、時あるごとに御言葉を思い出して思い巡らしながら、私が導く人生ではなくて神が導き、神の言葉が導く人生を生きようと信仰の葛藤をしながら生きもだえているのが私たちじゃないですか。まず私自身を義へ導こうと努めて、その生き方を通して子供たちを義へと導き、家族を義へと導き、隣人を義へと導こうと生きようとする人のことを、ダニエル書では多くのものを義に導いたものと言います。ダニエルがそうでしたよね。まさにダニエルがそうでしたね。でこの多くのものを義に導く人たちと、主を恐れ敬う賢明な人たちこそ新たな肉体を与えられて永遠の命へと導かれたものであり、大空にいよいよ限りなく輝く星のような存在だというんです。三条の水句を見ていますと、イエス様が誠の神を信じ、主イエスキリストを我が救い主として生きる者たちは世の塩だと、地の塩だと、世の光だとおっしゃいましたね。これからあなた方は光になっていくだろうでもなく、これからあなた方の輝きがちょっとずつ増し加わっていくだろうではなく、 光だとこう断言されました。つまり光になるために努力が求められているのではなくて、キリストを信じた者こそこの世の光だとおっしゃるんです。この闇に満ちた世界にあって世を照らすのはキリストを信じ神を恐れ敬う人であって、その人ゆえに人々が義なる方へと導かれていって、その人ゆえに世が明るくなって闇が立ち退き、ひいては終末をもって訪れる新しい世界にあっても光の子として永遠に生きると言うんですね。教会はキリスト教というたくさんある宗教の中で選んで、そのキリスト教という宗教を信じている者たちが集まって自分たちが望んでいる楽しいことをしているただの集団ではないですね。光ですね。教会がどうなるのかにかかってるって言うんです。世の中、ものすごい言葉ですね。で4節見てみますね。4節、12章4節、ダニエルよ、あなたは終わりの時までこの言葉を秘めておき、この書を封じておけ。多くの者は知識を増そうと探し回る。ダニエルは今ここまで語られたことを秘めて封じておけとこう命じられてますけれども、ここに出てくる秘め、そして封じておけっていうのは、隠して誰にも分からないようにせよということではなくて、大切に保管して、保管するだけではなくて、その保管している大切な御言葉を反芻しながらこの御言葉の成就を見守りなさいという意味なんですね。ヨシュア記の最初に主の言葉を昼も夜も口ずさみなさい、それこそ誠の平安、繁栄につながるからという言葉がありますけれども、それと同じような言葉が詩編の一編にあります。見てみますね。詩編の一編、私たちよく知っている箇所だと思います。詩編一編の2節3節をまず見てみますね。詩編一編2節3節、主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ人、その人は流れのほとりに植えられた木、時が来ると実を結び、その葉は枯れず、そのなすことはすべて栄える。ここに出てくる口ずさむっていうのは反芻するという意味ですけれども、牛が反芻しますよね。なんで反芻するんでしょう。草が消化できないからですよね。消化しにくいから何度も何度も反芻しながら、くちゃくちゃくちゃくちゃ言いながら、味わいながら、最終的に飲み込んで自分の体の栄養分にしてきますよね。聖書もそういう面がありますね。読んですぐ分かる箇所もありますけれども、分かりにくいところがあるじゃないですか。でも反芻するんですね。神の言葉に何度も何度も立ち返り、味わい味わいまた味わい、そして飲み込んで栄養分にするということです。自分のことを覚えるのでもなく、自分の信念やポリシーを確認するのでもなく、自分のことを思い巡らすのでもなく、自分のことを高めようとするのでもなく、自己啓発とか自己開発に浸るのでもなく、自分に注目を集めさせるのでもなく、神の言葉を反芻し、その御言葉の成就を見守ることにこそ繁栄があるんです。もちろんそこには苦難が伴います。聖書を生きることは幸いなことですし祝福ですけれども、必ず苦難が伴います。でもその苦難は苦難が目的ではありません。永遠の癒し、休息、栄光に至らしめることが目的ですね。そのために私たちの人生の中心にキリストにいていただき、その方に身旨を、その方の身旨を問いながら生きることが求められます。一編の一節を見ていますね。一編一節、 幸いなことよ、悪しき者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかない人。ここに悪しき者の計りごとと出てきますけれども、この悪しき者の計りごとの計りごとというのは原文ではエチアという言葉なんですけれども、このエチアという言葉は何かこうとてつもない大きな悪のことを言っているんじゃなくて、本来アドバイスとか助言という意味なんですけれども、一般的に私たちの社会で認識できないほどに常識化した私たちの生活奥深くに根付いている考え方を意味してるんです。何か特別な悪のことを言ってるんじゃないんです。例えば幸せになるためにはお金が必要だとか、まず何よりも大事なのは人間関係であり、その中でも家族を大事にすることこそ大切だとか、自分を信じ自分のことを大切にすることだとか、誰が聞いても間違っているとは思えないほどに常識化した概念ですね。こんなものいっぱいありますね、世の中で。これに対してイエス様は貧しいものは幸いですとおっしゃったり、人間関係よりも神との関係が大事で、神との関係のために家族さえも捨てなければならないことがあるとおっしゃったり、自分を信じ大切にするのではなくて、自分を捨て自分の十字架を追ってイエス様に従っていきなさいと、従ってきなさいとおっしゃいました。もちろんその貧しいことを礼賛して、人間関係を軽視し家族を軽んじ自分のことを痛めつけなさいということをおっしゃろうとしているわけではないですね。誠の幸い幸せ、誠の人間関係や家族関係、誠に自分をいたわることは神との関係の中にあってなされるものなんだということを伝えたいんですね。で、実際イエス様こうもおっしゃいますね。そうすれば100倍になって帰ってくるからっておっしゃいますね。私たちがダニエルの人生を通して教えられることは、御言葉をこう反芻しながらその御言葉の成就を見守る生き方には苦難が伴うけれども、真の繁栄が待っていて最後の時に勝利者となるっていうことですね。最後の時に勝利者になるというのが私たち人間にとって最も大事なことですね。世が説く、世の中が説く、世の中が教える認識できないほどに常識化した私たちの生活に奥深く根付いているものに従って生きていくのではなくて、神の説く御言葉にすがって生きるんです。すがっていきましょう。そこにこそ救いがあって、命があって、知恵があって、輝きがあって、義があって、喜びがあって、笑顔があって、笑いがあって、神が共にいてくださいます。そこに神が共にいてくださいます。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたはダニエルに大切なことを示してくださり、記録をさせ、国が滅び、民族が滅び、時代を超えて到底この書物が残るなんてことは考えられないような状況を全部通って生き抜いて生存して、今今日ここに生きている私たちの手元にこの啓示が届いています。確かに姫封じておけとおっしゃられたその御言葉が私たちに今届いていることを感謝いたします。どうぞ私たちが認識することもできないほどに常識化した私たちの生活奥深くに根付いている考え方やものに従って生きていくのではなく、この啓示に従っていく幸いなもと、 幸いなもの、そして最後の時の勝利者となることができるこの道を歩んでいくことができますように助けてください。そして何よりもあなたが共にいてくださって、この道を導いてくださいますようにお願いいたします。感謝いたします。愛する救い主、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは聖書の言葉に応答して共に賛美を捧げていきましょう。聖歌634番になります。ご無理でない方はお立ちください。どうぞお座りください。では2021年のテーマソングを主話をもって賛美いたしましょう。ご無理でない方お立ちください。賢明な者たちは大空の輝きのように輝き、多くの者を義に導いた者は世々限りなく星のようになる。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しき交わりが、礼拝を捧げた回収一人一人の上に、その家族の上に、この日本の上に、そして全世界の上に、余裕限りなく豊かにありますように。アーメン。 どうぞお座りください。以上をもちまして第3礼拝を終わりいたします。